で、まあ、とりあえずそれで、まあ、引っかかったんですよ、とりあえず、ガックンは。
はいはいはい、獲物がね、ガックンがね、はい。
ガックン引っかかったんで、ちょっと引っかかった後のことを何も考えてないことに気づいて、そこで、どうしようと思って。引っかけてみたものの、はい、そういえば引っかかったらどうすればいいんだろうと思って。でそれで、はい、でもちょっとこれはもう、今度はもう攻撃的に行くしかないと思って、もう、引っかかってきたそのメールに、俺のステアカの返信で、明らかに僕ってわかる状態で、
はい、
今すぐ来なさいっていう内容の。
ああ、説教の方のね、今すぐ来なさいを。
そうですよ。
送ったんですね。
なんかもうガクちゃんもやばいんだけど、コウちゃんも結構やばくて。
そうなんですよ。僕結構、なんか、僕最近ちょっと、まあ落ち着いてきたんですけど、なんか、その頃やっぱりおかしくなっちゃうんですよ。おかしくなっちゃって、かなり。
ヒステリックじゃないけど。
そう、いやでもなんか、ヒステリーには絶対な、僕お母さんヒステリーなんですけど、ヒステリーはならないようにしようと思って、結構こう、いつもかなりいつも台本じゃないですけど、もう何を話すかっていうのは全部決めといて、怒ったりは絶対しないようにしてたんですけど、そうなんか、そういうことするとなんか言いたいこと言えなくなっちゃうんですよ。なんで、もう、もう逆に怖い、もう取り調べの、もう淡々と、淡々とやって逆に嫌な感じだったと思うんですけど、で、まず謝罪文が来て、さすがにもうそのメールで返信は来なくて、LINE で来ましたけど。
はい。で、LINE でごめんなさい
って、はい。そう。で、今日の夜とりあえず行きますみたいな感じで、もう、こうやって今すぐやろうとしたのに夜やんなと思って、まあでもいいなとか、しょうがないと思って、は
い、
まあでも夜来るっていうか。
いやいやいや、さすがに。
恐ろしい。で、
はい、
来たんですよ。で、はい、もうどうするって話になって。とりあえずこれはもうさすがに、なんかどう相手もこう、弁解するんだろうと思って。
確かに気になる。
そう。で、聞いてた、
ここまで来てから。
そう、聞いてみたら、なんか、会ってないって言うんですよ。
連絡、
なんかもう、すごい我慢して、で、なんか連絡を取るだけで満足してて、実際に会ってないみたいなこと言うんですよ。
あ
はい、はい、始まったと思って。で、まあでも確かに、こちらのね、事件簿を見ますと、確かにこちらの事件簿、履歴の事件簿を見ますと、
はい、
あってはないんですよ、確かに。
あってはない。ああ、最初の怪しい G メールもね。
406とか、トイレノックしてるとか、そういうのはないんですよ、確かに。だけど、でもそれは、僕の調査では、完全に、相手の都合が合わなかったパターンなんですよ。で、こっちが例えば、ここどうですかって言ったら、あっちが、ごめんなさい、ちょっと今日厳しいんで、また、みたいな、あ、じゃあバイバイ、みたいな。そういう連絡は確かにあって、確かにあってはいないんですけど、これは、たまたま、相手がもう、全然いけてたら、いってるっていう内容なんですよ。なんか、僕の中では、これは、黒なんですよ。
黒だと。
そうなんですよ。
黒、はいはい、
だから、黒なんですよ。だから、もう、まあ、それもね、もちろん、問い詰めまして、高校で、黒よっていう話になって、で、まあ、あっちもまあ、うんとしか言えないじゃないですか、そんなこと言われたら。
そうですね。
で、なんか、でもちょっと、僕もちょっと、さすがにもう、諦めて、これは多分、僕の常識と彼の常識というか、まあ、心の状態は違うんだなと、まず思って、その、僕は結構、純愛派なんですよ。で、相手のことを結構、好きになって、初めてこう、なんか、すごい、そういう性的なものを満たしたいなって結構思うタイプなんですよ。で、あんまりこう、なんか、超、かっこよければ、今すぐ、やるかって言われたら、まあ、やれるっちゃやれるんですけど、そんなに、魅力を感じないんですよ。だから、例えば、もし、本当に好きな人がいた状態で、横にイケメンの人がいて、この人やっていいですよって言われたら、いや、別に彼氏なんで、本当に全然大丈夫です。この人で満足するんで、って感じなんですよ。っていう意味で、別に欲はあって、全然、そういうのがなければ全然やるはやるんですけど、全然彼氏とかいたら絶対そっちでいいからって、こう、できるタイプなんですよ。だから、それをまず説明して、俺はこういうのがあって、だから、もし、俺の、心理を、ガック君が持ってたとしたら、ガック君は、俺のことを、好きっていうわけじゃないっていう ふうに僕は認識するんですよ。
うん、
だから、
うんうんうん、
はいはい、
自分の価値観だったら、
そうそうそう、そうなんですよ。
自分がそういうことをするとしたら、あの、
そう、好きじゃない。
自分に恋は向いてないってことになるってことになると、はい。
そうなんです、はいはいはい、だから、うん、あの、それを踏まえて、多分違うと思うから、うん、その、自分が、その、どういうふうに人のことを考えてるのかを、教えてほしいって聞いたんですよ。
で、気になる。
で、そしたら、まず一つが、まず僕、問い詰めたのが何点かって、そういうことをした理由が、ただ単に、例えば、まあ、僕たちは一応、立ち同士で、そういうことをしてなかったわけじゃないですか、セックス自体は。だから普通にそういうのが満たされなかったから、そっちの方向に走ってしまったのかっていうのが一点。
はいはいはい。
で、そう。で、もう一つは、その、にしても、ちょっとアブノーマルじゃないかと。その、普通にそう行くんだったらいいけど、なんかこう、
うん、
発展場に行くとか、トイレに行くとか、そういう、なんか、1対1じゃなくて、そういうなんか、まあちょっと、一般的に言ったらちょっと特殊じゃないですか、そういうのって。まあトイレでっていうのは、普通に。おかしい。
さらさらみたいな、ね。
そうですね。はい。
まあ、僕の中でもかなり特殊な部類だったんで、そういうなんか、公然の場でそういうことをしたりすることとか、発展場でその、不特定多数の人と会ったりするっていう、そういうことに対して、興奮するのかっていうのが2点目で。
うん
うん、トイレはね、良くないね。
そう。
うん、
で、
はい、次どうぞ、
まあ、ちょっと今パッと思いつかないんですけど、まあ、それぐらいだったんですよ。
はい、
で、
うんうん、
で、聞いたら、そういうさっきの二つ目の発展場とかそういうので、やっぱり興奮するっていうのが根底にあるらしいんですよ。
はいはいはいはいはい。
で、心の持ちようとしても、性は性。性的な興奮は性は性。好きは好きみたいな感じで独立して、こう。僕の言い方化すれば、まあいいとこ取りって言いたいんですけど、まあそういう、まあそういうのをちょっと思っていて、だから、そういうことをしてるかと、してるからといって、好き嫌いには関係ないよっていう説明をされて。
はいはい。
だから、こうちゃんのことはちゃんと好きだよと。
はい。
うんうんうん。
じゃあ、そういうことをしてて、もし、病気とか打ったらどうするっていう話になって。
うん。
で、そしたら黙っちゃって、あ、みたいな。
うん。
で、ちょっと沈黙が続きまして、あっちからもこう、なんか、もう自分じゃ何も言えないみたいになっちゃったんで、ちょっと今日は、帰って、もう一回ちょっと考えてきてるっていう話になって、
うん。
で、はい、シンキングタイム1週間ぐらいあったんですよ。
はい。
なんか僕としてはその、
ごめん。
はい。
こうちゃんは、ん、
はい、
あ、違う、ガクちゃんは、ん、ガクちゃんは、あの、生でもやったんだっけ？
やってました。
あー、
うん、
それはダメだね。はい、ごめんなさい。
そう。そうなんですよ。でもなんか、さっきその、生でやって一回病気になったことがあるんですよ、かっちゃんは。だからなんか、それ以降は、ちゃんとゴムするようにはなったとは言ってたんですけど、もう、あっそうみたいな。あっそうみたいな。もう知らんが感じでしたけど、僕としては。で、まあでも一週間ぐらいちょっと離れてみたんですよ。でも、正直その僕の中の心理としては、こいつ、ちょっと、そういうこともあって分かりたいなっていうのももちろんあったはあったんですけど、なんか、もしここで別れたとしたら、あいつは多分、またじゃあ、解き放たれて、そういう道に行くんだって思った時に、それがすごい嫌だったんですよ。なんか、好きとかじゃなくて、まあ、すごい嫌な言い方ですけど、なんか、すごい、なんか、まあ見た目とかも、まあしっかりしてるわけですよ。なのに、そういう、ちょっと、まあ、人たちとやってるのが僕はちょっとショックで、なんか僕の方が絶対顔にしてもそういうのにはいいに決まってるのになんでみたいにちょっと僕は思ってしまって、ちょっと。で、そういう意味で、こうなんかそういうところに行っちゃって、いいようにやってるのはちょっと僕はちょっと独占欲みたいなとこなんですよ、多分、コンテニアが。それで、なんかちょっと、好きというより、そっちの方が勝っていて。だから普通に例えば彼が、さっきも言ったんですけど、なんかどっかのアプリで、なんかもっと僕よりいい人を見つけて、付き合ってだったら全然別れられるんですけど、これで別れた後にそういう世界に行くのがちょっとショックすぎて、で、ちょっと僕は、渋ってたんですよ、もう。
はいはいはい。
で、渋っていて、でも、うん、これはどうしようと思ってたんですけど、で、うん、あっちとも話してたんですけど、いろいろ一週間経った後も、まあ話し合いがついたんですけど、うんうん、僕中学校の時に、急に戻るんですけど、はい、初めて恋愛した時なんですけど、
は
い、すっごい初めてすぎて超ルンルンで付き合ったんですよ。うん、女、後輩の女の子だったんですけど、うんうんうんうん、部活一緒だった。で、4月ぐらいから付き合い始めて、で、
うん、
夏休みになったんですよ。で、うん、僕の行ってた高校ってすごい、あ、中学校な、中学校で特殊で、まあ、いろんなとこから学生とか集まってきて、っていう感じだったんで、うん、夏休みだと全然会えないんですよ。うん、で、こう、LINE だけしてて、もう今でも覚えてないんですけど、なんか急に冷めたんですよ。それが。
へー。なんか、夏休みで会えなくなって。
そうなんです。いや、でもそれが、ちょっとわかんないです。夏休みで会えないからか、それとも、なんか、燃え尽き系の、うん、そうなんだろう。恋愛するのが好きなタイプだったのかもしれないんですけど、ゲットしてしまった後はちょっとすぐ飽きっぽいみたいな感じだったっていうのもちょっとそれもちょっとある気がするんですけど、まあ、そういうのがちょっとあって、うん、なんかそういうのをちょっと、そういうその、まあ、中学校のことを考えるとちょっとあり、なんか引きずるんですけど、その間に一瞬にしておき冷めたんですよ。
1週間のシンキングタイムで冷めちゃったんです
よ。そうなんですよ。僕めちゃくちゃ、僕が別れたくないっていうのは結構あっちももう、じゃあもう、これ以上、こうちゃんを苦しめたくないしっていうのも、あ、とか、そういう話もあって、なんかもう別れようみたいに一回なったんで、何回かなったんですけど、でも僕はでもやっぱりみたいなこと思ってたんですけど、その一週間経ってちょいちょい話してぐらいで、全く感情がなくなって、で、なんか、
そんなことあるんですね。
かっこいいとも全然思わなくなっちゃって、なんでこんな人と付き合ったんだろう。って思うようになってしまって、急に。なんならこんなことされて、みたいな。で、急に冷めてしまって、
うん、
別れました。
シンプルにでも生理がついたんじゃないのかな、一週間で。
そうか。あ、でも、あ、ちょっと、今ちょっと端折っちゃったんですけど、ごめんなさい。もうちょっとあって、それ夏ぐらいなんですよね。で、夏ぐらいにあって、そういう一週間、シンキングタイムもあって、で、一回落ち着いたんですよ。落ち着いて、やっぱり付き合おうかみたいな感じで、うんうんうん、こう、距離は置きながらも、続けてたんですよ。恋愛を。そのまま、
うんうん。
続けてて、結構長いこと、2、3ヶ月続けてて、なんか相手も、なんか慣れてきたんですよ、うん。もうそういうことをしないことに。最初の方はまたやりかけようとしたことがあったんですけど、
慣れて
きた。
禁断症状みたいなのが、ね。
そうそうそう。そういうのがなくなってきて、はい、本当になんかもう、全然、こうちゃん大好きみたいな感じになってきたんですけど、まあいいことじゃないですか。全然。で、そう落ち着いてきた時期に冷めたんですよ。
あー、なんか言いたいことが分かった。
なんか。
自分が是とする世界にこう相手を変えられたことに満足しちゃったから。
それはあるかもしれない。
ってことだよね、言いたい。
あるかもしれない。
まあ確かに。
それが、そう、分かんないんですけど、それもそうだし。
でも多分今、
はい。
こうちゃんがその、いいことじゃないですかって言ったじゃん。
はい。
その変わったことはいいことじゃないですかってい
う。
はい、
まあ、僕にとっては、そうですね。
そうそうそう。うん、
好かれてるっていう状態ですからね。は
い、それがすごい。好かれてるっていうか、うん、多分あれじゃないの。そういうクールボーイとか使わなくなったことが、いいことだからっていう、なんかその前提がまだあるってことだよね。
そう、なんて言うんだろう。その、だから言いたいのは、そういう、の、まあ、その時期に別れたっていうのは、そういうクールボイスがしてたから別れたんじゃなくて、そういうことをしてない状態になった状態になった上で、別れたっていうことが、僕の中では大きくて、別にそれが理由ではないっていう。
ああ、それは理由ではない。
なんか、
そうなんです
。はあ、すごいリアルだね。
すごいリアルですね。
いやー、うちらより全然 BL のリアルしてるわ。
いやいや、キスで。
いやいや。
でもなんかやっぱ、その、別れるって、浮気されてたけど、別れたくなかったっていう理由が、こうちゃんがその言ってたのが、その、
はい、
ね、別れたら、そういうところにまた行っちゃうのが嫌だっていうのに対して、行かなくなったから別れたっていうのは、すごい辻褄が合いますよね。
いや、辻褄は合ってるんですよ。だけど、
うん、
なんか違うんですよね。
そうではないと。
辻褄は確かに合ってるんですよ。
自己分析的には。
はい、そう、自己分析的には、でも、
うん
さっきも言ったんですけど、なんか、 本当に冷めたんですよ、謎に。なんか、それでも、さっきのやつはやっぱりその解放したら多分とてもないことになるっていうのと、うん、まあもちろん、うんうん、それが理由で分かりたくないっていうのがあったんですけど、それプラス普通に全然好きっていうのがあったんですよ。
うんうんうん、
全然好きまで、その、解放したらやばくなるっていうのがなくなった瞬間に、その好きまで一緒に一気になくなったんですよ。
だから多分でもなんか執着が、
うん、
なんか執着と好きって多分似てんだよな。
なん
かこいつのここが、気に食わないって、なんか逆に僕好きになるポイントだと思ってて。
確か
に。なんかこう、何にもない、さらっとした人だと、デコボコがない人だとあんまり好きになれないんだけど、なんかボコって欠落があるとめっちゃ好きになっちゃうみたいな、そういう感覚だったんじゃないかな、そこも。
確かに。だから結構、なんか僕は、多分、そういうことが発覚してから、本当にもう事件簿ばっかり見てて、多分本人のこと全然見てないんですよ。で、事件がなくなって、事件がなくなって、事件簿を見なくなった瞬間に、まあ、真正面から変えて向き合うことになるじゃないですか。
ああ、
で、それで向き合った結果、多分ないってなっちゃったんでしょうね、多分。だから事件簿があったから、すごい、こう、執着があったというか、そういうことに。
なんか、逆説的ですね。
そうですね。
浮気されてた方が付き合えるっていう。
接点が事件簿に途中でなっちゃって、怖いよね、それね。解決しちゃいけない、だね、なんか。
いや、そうですね。
え、なんか、聞いてく中で、ソキ君なんか、ここ聞きたいなみたいなところあった？
ですね。
ちょっと僕何点か聞いててもいいですか？
はいはいはいはい。あ、いいですよ。思い出したら。はい。
はい。言っていただいて。なんか一緒に寝てたって言ったじゃん。
はい。
それは、なんか、どっちかの家で、こう、どういう、その恋愛してた時は、どういう感じのライフスタイルみたいな、聞いてもいいですか？こうちゃんとがくちゃん、大学の後に、じゃあ一緒に家帰って、ご飯食べたりしてたりしたのかとか。
ああ、なんか全然そういうのもあって、でもなんか相手は結構なんか一人の時間が欲しい系っていうのをすごい言っていて、だから、僕結構あれなんですよ、好きになると結構な頻度で会いたくなるんですけど、まあ付き合いたてなら特にそうだったんですけど、
まあそうですよね。
だけど、なんか相手は結構そんなことなくて週1ぐらい全然いいかなみたいな感じだったんですけど、まあ今思うと、ちょっとまあそういうことをね、いろいろしてた。
クールボーイズの方が忙しいからね。
そうなんですよ。そっちが忙しいからってのはちょっとあったなぁと今思うんですけど。そうなんですけど、まあ。
そんなに忙しいの？クールボーイズ。
いやー、そんな、まあ週何回とかはないですけど、まあそういう時間を確保したいのはっていうのはあったと思いますね、だから。
じゃあなんかこうちゃんは今まで女子とこう恋愛してきた。
はい。
わけじゃないですか。
はい。
で、今回なんかその事件簿系は、一旦その、割と特殊だと僕は思うよね。
はい、
そのゲームの中でも。
はい。
はい、
思ってて、わかんない。それが普通の界隈もあるかもしれないけど、
うん、
ちょっと、ガクちゃんが、なんだろうな、そういうの好きなタイプだったんだっていう感じで聞いてたんだけど、一旦それ抜きにして、はい、その女子と男子と、両方経験してみて、なんか違いみたいのって、どこら辺に感じ
ます？パッと出てこないんですけど、なんか、女子も女子で人に、なんか今まで、その、女の子は3人付き合ったことあるんですけど、
うんうん、
3人とも全然違いすぎて、タイプが。
へー。
そうなんですよ。だからちょっとあんまりあれなんですけど、まあでもやっぱ外で、みんなにやっぱ言えるのと言えないのでは全然違いますね、やっぱり。
ああ、でもそのぐらいなんだ。
そうです。それはでもかなりでかかったですね、やっぱり。
それは何？言いたいっていう欲求があるけど満たされないっていう感じですか？
はい、というよりは、まあ言えたら一番いいですけど、なんか、まあでも別に言いたくはなくて、別にそれはその男同士だからっていう意味で言いたくはないっていうのはあって、その今こういう世の中だったら言いたくないっていうのはもちろんあって、別にそこはいいんですけど、それを言わないでおくってすごい難しいことじゃないですか、やっぱり。 ずっと、なんか、そう、よくいることもそうだし、あと、逆になんか、あの、彼女できないのっていう話にもなるじゃないですか。
ああ、なるほど。そういう意味でも。大学まではね、あるんですよね、それがすごく。
社会人になったらマジで聞かれないですけど
ね。ないで、ね、結構なくなるから。
まあでもなんか逆になんか親とかの問題も出てきそうですけど、年によっては。
ああ、人によってはね。
まあまあそうですね。親がね、こう結婚しないのとかね。
うん。だからそういう意味では僕の中で結構大きかったかなって感じですね。それ
は。はあ、なるほどね。でもなんか、決定的にじゃあここが違うっていう部分は、別になんか人によっての違いだから、そんな感じでなくて。
そうですね。性によってっていうのはあんまり感じなかったですね。
それはそれで、僕めっちゃあると思ってたから、面白い。
僕もあると思ってました。
ないんだ。なんかセックスもさ、なんかその、はい、女子とはじゃあ最後までやるわけじゃないですか。
はい。
最後ができないセックスとなんか満たされ具合って違ったりしないんですか？
満たされてないですね。そういう意味では。全然。
あ、その、ガクちゃんとコウちゃんのセックスは、満たされてなくて、はい、その、リレーションシップの部分で、
はい。
だったんだ。
そうですね。いや別になんか僕そう、なんかあんまり、めちゃくちゃセックスしたいとか思うタイプじゃなかったんで、そんなに。
それは男子と女子どっちもってこと？
まあそうですね、そんなに、ものすごく性欲が強いとかではなかったんで。
でも僕、大学生くらいの時は結構ムラムラしてた気がするんだよな
ぁ。いやでもなんか、なんだろう、全然、なんか自分で全然満足できちゃうというか、ところはあって。
はいはいはい。
そうです、そうです。
そのさ、一人でするときは、割合どんぐらいとかなんですか、はい、女子と男子。
確かに気になる。
そう、それ AV ってことですか
?AV。
あ、AV は、ほとんど女の子です。
じゃあ、自分を表現するとしたら、のんき寄りの場合だと思う。
まあ、そうですね。だけど、僕なんか、まあ、女の子と普通に会うとしたら、僕、大学とかサークルとかなんですけど、あんまり僕、ぐいぐい行かない、うん、いけないんですよ。
うんうん。
なんで、そういう出会い探そうと思うと、なんか自分でそういうのやろうと思うと、やっぱり、アプリでやろうと思うと、男の人ってなっちゃうんですよ。自分の中で住み分けじゃないですけど、そういうとこがあって。
へ
ぇー。Tinder とか男女普通に会えるけどね。
あ、Tinder は僕今やってて、両方にしてるんですよ、表示を。
うん。
なんですけど、例えば、ゲイのアプリだったとしたら、まあ、どういう人が使うかって言ったら、やっぱり、その、男の人が好きで出会いを探してる人が使うじゃないですか。
うん。
うん、
で、Tinder を使う女の子っていうのは、まあ普通に男の人が好きだったら、まあ普通の恋愛と言ったらあれですけど、こういうアプリが発達する前というか普通であれば、うん、まあ普通にこういろんなサークルとか大学とか、そういうとこで出会った人と、うん、まあ友達ないしはこうそういう感じで仲良くなって、なんか付き合ってくるっていうのがあるじゃないですか。で、うん、なんか僕の勝手な想像ですけど、僕のイメージだと、なんかあんまりそういうのがうまくいかない子とか、そういう子がやっぱり、ティンダーに行くんじゃないかなと思ってる。そういう意味では、
そうだね。
すごい嫌
だ。それは、なんとなく僕も、あの、イメージありますよ、ね。
そのフィルターがちょっとあると、うん、なんか、男の人のアプリの方が、まだ、まともな人がいる可能性が高いというか、っていうのはちょっとあって。
ああ、なるほどね。
あ、それは、うん。わかりますね。
どういう視点だな。僕のさ、
はい、
同い年ぐらいのタラレバ女子たちは今 Tinder 頑張ってんだからさ、やってくださいよ。最後の砦だよ、Tinder。
まあ、その最近でこそ全然変わってきたと思うんですよ。
はい、
まあ、コロナっていうのもあって、
あ、そうですね、
リアルでの出会いが全然少なくなって、いわゆる普通の、その、リアルの恋愛市場で売れてた人たちもアプリに参入してきてるっていうか、なんていうの、アプリも普及してきて壁も下がってるからっていうのもあると思いますね。僕の友達でも結構普通にモテる人とかアプリで彼氏作ってっていう話最近聞きましたし。
あ、それのんき女子ってこと？
あ、のんき女子です。ただやっぱり、傾向としては、まあゲイは、いわゆるモテるゲイでもアプリはやってるけど、まあモテるのんき男性女性はあんまりアプリやってないっていうイメージは傾向としてはありそうですよね。
確かに。
いい唱えます。根拠ないけど、うん、
いや僕も根拠ないけど、なんとなくそういうイメージはあります。
根拠ないけど、いい唱えさせてください。それは、はい、私はそれは認めません。 困ります。ティンダーがそういう風に思われたら、やる人減っちゃうじゃないですか。
違いないですね。
で、別れたのが、だから、5月、6月とか？
いや、違います。だから別れたのは10月ぐらいか。
10月ぐらい。え、それって、はい、去年の話ですか？
そうです。去年です。
もっと、あ、じゃあ、割と、まだ別れて3、4ヶ月ぐらい。
そうです。タイムリーです、だいぶ。
え、そっからって、なんか、あったりしたんですか？男性、女性問わず。
なんか、アプリは、そのまま続けてるんですけど、実際にそのアプリの人とリアルするっていうのはなくて、結局。なんですけど、そう、タラレバさんに触発されたんですよ。これちょっとね、良くないところをね、タラレバさんに触発されたんですよ。
良くないところ。
びっくりされるかもしれないですけど、なんか、僕、バイトで、ちょっと出張みたいなのがちょっとあって、県外に行って、なんか、ちょっと、何日間かその、ホテルに行って、その仕事をするみたいなのがあったんですけど、
うん、
で、仕事をやった後は、まあ、ずっとホテルじゃないですか。
うん、
で、まあ、結構暇なんですよ。で、結構、勉強も忙しかったんで、結構勉強中心にやってたんですけど、まあ、こんなこともなかなかないなと思って、で、結構不眠症なんですよ。で寝るのすっごい苦手で、で、それが理由で結構寝るときとかに、このラジオとかを聞くようになったんですよ。で、いつも寝ながら聞いてて、だから僕あんまり。
これ寝ながら聞けるようなコンテンツじゃないだろうなって自分たちで作ってたと思いますけど、ね。でもすごい嬉しいですね。
寝ちゃうんですよ、これ。これでいつも寝ちゃうんですけど、だから僕あんま最後まで聞いたことないんですけど。で、で、これ聞いて寝てて、で、その時に、タラレバさんが、売り線を買った回を聞いたんですよ。
うん、
はいはいはいはい、はい、
あれね、
最近のかな、
あれに触発されたんですよ、で、
はい、
ちょっとリアルをアプリの人とするときっていうのはまあ、お互いなんというか、まあもちろん対等じゃないですか、で対等にまあお互いのまあ欲求というかこういうのを求めてるっていうものがあって会うわけじゃないですか、一応、でそれを会って満たすわけじゃないですか。だけど僕は、結局男の人とそういうことしたことがなくて、で、なんだろう、やってみたいなと思ったんですよ。そういうこと。チャレンジしたいなと思ったの。でもちょっと、
めっちゃ触発されてる。
で、なんか、初めてのそれを、なんか、対等な状態でやると、相手に多分迷惑かかるというか、なんか申し訳ないって言ったらですけど、なんか多分、相手を、相手が欲求通りに、なんか満たすことはできるかちょっとわからないっていうのは、ちょっと、まあ、あとなんか、
うわ、めちゃくちゃわかるわ、それ。
いろいろあるじゃないですか、まあなんか、そっから、こう、恋愛になるかもしれないしとかも。で、そういうのは、本当にめんどくさいなと思って。で、売り線を買ってしまえば、まあ、一応僕がお客さんなわけですよ。お金を払っている。で、なんだろう。僕が、こう、思って、こうしたいっていうのを、まあ、あっちがお金、僕が満たしてくれる側に僕がお金を払うっていうことになるわけじゃないですか。だから、それだったら、あ、いいなと思って、余計な、なんか連絡先交換しようとかそういうのもないし、楽だなと思って、呼びました。
呼んだの？怖い！
さっきまでさ、で、よくわからない人とやるのがよくわかんないって言ってたのに。
そうなんですよ。
たらエマさんに触発されて。
そう。
売り線を。やばい。
やばい。やばい。
たらエマさん。
大学生だよね。
たらエマさんも、ポッドキャストの影響力をやっぱ意識した方がいいです、本当に。
やばい。カユさん、ちょっと怖いんですけど、今日。いろいろ期待、裏切られたりさ、事件部言われたりさ。
2、3回ぐらい期待裏切られてますよね。
そうなんですよ、ちょっと。てか、あれですね、1秒であんな、あんなの送った割に。そうなんですよ。
ほんとだよ。ちょっと、高みの見物行こうと思ってたのに。すごい自分、帰り見なきゃいけなくなってんだけど。呼んだんですか、で。
で、はい、もう。
どうなったの？
でも、あれなんですよ、僕。タラレバさんのあれを、 聞いてたんで、だいぶこう心構えができてたんですよ。
ああ、なるほどね。
いいのかな、それ
。確かに最初わかんないからね。
だいたいそういう感じなんだな、みたいな流れとか。うん、あともうめちゃくちゃ。
めちゃめちゃ詳細に話したもんね。
そう、もうすごかったですよ、うん、もう。じゃ、なんか、っていうか、なんかその、その時に、だから寝ながらそれを聞いてて、なんか、あ、うん、ありやなと思ったんですよ。今呼べるなと思ったんですよ。それを聞いてて、はいはいはい、その時に。で、もうその時にめちゃくちゃ調べて、もう、その、サイトをめちゃくちゃ調べて、もう相当見探したんですよ。もうどれにするかみたいな、うん、計画を立てて。
そこ面白いね。そこ楽しいよね。
そう、もうめちゃくちゃ面白くて、本当に。そう、で、まあ、やっぱり同年代がいいっていうのと、
うん、
まあ、あと、田中さんに同じこと紹介されて、なんか、あの、ゲイの人ってやっぱりその筋肉がある人が好きな人って多いじゃないですか。うん、だからその僕もちょっと筋肉ある系にもちょっとチャレンジしてみようと思って、でそういう系の人を、ちょっと、まあ、でもそんなめちゃくちゃではないんですけど、まあそこそこ、うん、なんか僕より安くなっても全然あるような人を呼んでみたんですよ。そう。
どうなったの？
でもね、そっからってどうもこうもないんですけど、スタンダードだと思うんですけど、なんだろうな、うん。まず、相手はめちゃくちゃびっくりしてましたね。
もう、大学生が来たから。
そう、知らなかったんですけど、なんか、こっちの情報って何も伝えないんですよね、相手に。だから、何時何分で、ここでお願いしたいっていう話とか、どんなプレイしたいっていうのを一応事務的に聞かれて、で、うん、なんか、連絡取ったら、ここに何時に集合っていうか、そういうのを決められるんで、来て会って、部屋に行くみたいな。
うん
感じだったんで、だから僕は全然知ってますけど、相手はだから会うまで僕が何歳のどれぐらいの身長のどんな顔の人かって全く知らないから多分すっごい怖いだろうなと思いながら、でもあって、なんかもうまあ当たり前ですけど当たり前っていうかまあ知らないんですけど、まあ、やっぱりまあ年配の人が多いじゃないですかやっぱり、そういう
のまあ使う人はそうですよねお金もあるしね、
そうですよね、だからそういう意味ではびっくりしてましたね。なんか同業者かと思われて、最初。なんか、そういう。
ああ、若いから。
スカウト的なのも含めて。
うん、ああ、なるほど、なるほど。で、それで、自分のやりたいことは。
え、そう。まずさ、何をさ、こう、事務的に聞かれた時になんて答えたの、うん、
あ、とりあえず、挿入はちょっとしたことがなかったんで、してみたいっていうのがあって。
うん、うん、うん。
あ、それ入れる側ってこと？
あ、そうです、入れる側です。
ああ。
それだけですね。お願いしたのは。
ああ。
へえ。で、じゃあ、待ち合わせして、ホテル行きます。
行きます。
じゃあ、お風呂入りますって流れになるじゃん。
入りました。はい。
入りました。じゃあ、ベッドで、ちょっと、二人、なんか横になる感じでしょ？どうせ。
そうですね。そうです。
なんか、並んでさ、ちょっと話してさ、みたいな。じゃあ。
そうですね。はい。
じゃあちょっとそろそろやりますかみたいな相手が雰囲気出してくれて。
そうです。まあなんか僕、めっちゃ緊張しちゃったんですよ。なんか。
うん、するよね。
なんか今思えばですよ。もう終わった後すっごい、うん、もう今思えば、どうせもうなんだろう。今後多分会うこともないから、もっとこう自分の好きにやってもよかったかなとはちょっと思ったんですけど。
うんうんうん、
なんか緊張してて、なんかあんまり自分からグイグイいけなくて。で、
うんうん
なんならあっちにほとんどなんか攻めてもらおうかなと思って攻めてもらったぐらいなんですよ。で、
うんうん、
だから、相手がすごいリードしてくれた感じでしたね。だから
え、相手は、ちょっと筋肉ある、身長高め、
はい。
前髪系のイケメンですか、
まあ、前髪は、会った時は、上げてたかな。なんか写真では上げてて、会った時も別に、でも会った時下げてたかもしれないんですけど、別にまあでもどっちでもいける顔です。前髪系でも、前髪系。
タイプだった
タイプっちゃタイプなんですけど、急に決まった話じゃないですか、僕の中では。
自分で決めたんだけどね。
僕の中では。
僕も良かったはずなんだけどね。
いや、違うんですよ。3、4日あって、だから、その4日分の全部を見尽くしたんですよ。全部の見尽くして、その中で人で選抜したんですけど、だから出勤できる。で、その結果、まあ、妥協とは言わないですけど、まあベストではないかなという感じで。
うん、
ではある。
そうだった。そんなに時間かけて。そんなに時間かけてベストではなかったんだ。
そうですね。まあでも全然なんか、例えば写真とは違ったとか全然そんなことはなく。全然。
なんかさ、ココちゃん、なんか興奮してる様子が、こう、撮れないんだよな。
いや、ちょっと緊張しちゃったんですよね、すごい。その時は。
へえ。でも、まあ、始まったら始まったで、まあ、楽しめました感じ。
はい、楽しみはしました。
で、なんか。で、挿入はしたの？されたの？
しました、しました。
どうだった？
あ、全然良かったです。
男子と女子違います？
いや、違わないです、全然。
一緒だ、
そうなんだ。
僕はあんまり感じなかったです、なんかそういうのは。
マジかよ。
そんな変わんなかったです、
ね。そうなんだ。じゃあ、ソキ君のケツマンコは、じゃあ女のマンコとあんま変わりがないっていう。
なんで僕なんですか？誰もそんでいいじゃないですか。
マジか。
へ
ぇー。おもろ。
そうなんですよ。
ちゃんと行けたの？それで。
あ、行きました、普通に。僕がちょっとでも一つ怖いのは、なんか、自分でそんなの頼んどいてあれなんですけど、一応、まあ、プロの方じゃないですか。相手は、
うんうん。
だから、プロの方だったからなのかなってちょっと思っちゃう自分がいて、それがちょっと不安で、そういう気持ち悪かったりするの。他の人だったらやっぱり、普通の人だったらそんな上手くなかったりもやっぱすじちゃうのかなっていうのはちょっとあったんですけど、まあでも全然、そうですね。
それなんかセックスの段取りが、例えばじゃあフェラで、立たせてくれるのとかが、プロでうまかった、みたいな。
そうですね、そういうのもそうだし、なんか、こう、うん、セックスとかも、なんか、まあ、うまいとか下手がちょっと、受けにあるかわかんないんですけど、すごい、まあ、なんだろう、まあ、そういう意味でも技術があるのかなとか、思ったりとか。
は
ぁ。ああ、だから、一応、売り線で初めては経験したけど、
そう。
この後、
そう
例えばアプリで、
そうそうそうです。
コーラの人とやるときにどうなのかなってことですよね。
そうなんですよ。
なんか、コーちゃんの特徴として、完璧に準備したがるタイプだよね。
ああ、もう間違いないです。
なんか僕、めっちゃ僕と通じるところがあるんですよね。
リサーチ能力がちょっと半端なさすぎるんだよな。事前の準備をマックスしていかないと、不安なんで、まあ僕もそのタイプなんだけど。
ああ。
うん、
めっちゃお金も払うし、みたいなちょっとありましたね。
はぁ、すごいわ。大学生だもんね。すごい行動力だ
な。そうなんですよ。
ってことは、だから2年生でっていうことだもんな。
そうです、そうです。
ですよね。
はい、
今、
はい、
今ね。
はい、
2年生なのまだ。じゃあ、二十歳とかってこと？
そうです、二十歳です、今。
マジかぁ。
この前成人式やったばっかりって
言ってたもんね。売り線買わなくていいじゃん。
やべえな。
いいように、あと5年後でよかったのに。なんかその分の、なんだろう。なんか買ってあげたいわ。売り線ない分。
いやー。
で、それがあってからはなんか、
いや、結局。他
にゲイの人と会ったりしました？
何にもないです。なんか、あんまり、会いたい人がいないのが、っていうのがありますね。ちょっとあんまり、会いたいと思ってないというか。
ああ、そうなんですね。
はい。
そもそも、そんなに恋愛体質じゃない感じなのかな。
いや、まあでもそういうよりは、まあなんか、アプリから恋愛対象になるのがちょっと難しいタイプだと思います、多分。僕の中では結構なんか、会う。っていうことに対するハードルは結構高くて、
うんうんうん、
まあ二十歳の頃って高いと思う。だって初めてぐらいだもんね。
そうですよね。
そうですよ。
じゃあ僕も初めて21歳、大学3年生の終わりなんで、うん、初めて会ったのが、
はい、
でもなんか大学生だったらなんかアプリ使ってると絶対これ同じ大学生じゃんみたいな、同じ大学じゃんみたいな位置情報の人とかいません？
いますね。
それだとなんか僕の場合結構安心して会えるというか、
ああ。
いう感じがするんですよ。まあ顔出してたりとかしたら、で、同世代だったら、割と、まあ友達でも全然いけるかなみたいな。
うんうんうんうん。
っていうイメージはあるんですけど。
一人いたんですよ。
はい。
あんまり言うと、なんかバレたら困るって言わないですけど。
うんうんうん。
で、全然共通の知り合いがいたんですよ。
あ。
で、結構、
はいはいはい。
まあ特徴がある人で、その人どこかに。で、なんか、そういう意味では、まあ分かりやすい人だったんですよ、すごい。 だから、
あ、じゃあ、うんうん、普通に知ってる人だったってことですね。
なんですけど、なんかあの、うん、裏アカというか、その芸人の人のアカウントで、ツイッターがあったんですけど、あの、うんうん、そういうなんかエロアカとかではないんですけど、結構なんか、うん、あの、大きいアカウントだったんですね。
いわゆる、ツイートルというか、なんか。
まあでも、どっちかというと結構面白系だったんですけど。
ああ。
結構、あの、そういう意味では、なんかそっちの世界にこう幅が利くじゃないですけど。なんか、結構、あの、で、そんな大きいアカウントを持ってるぐらいなんで、多分、それを見てる感じだと結構、まあ、みんなにはないです、みんなではないですけど、まあ割と、僕の中では結構、うん、結構オープンなんだなと、そういう面を。オープンにしてるんだなって思っていたんで、うん、なんか、そういう意味でこう、変にこう、近づいて、なんかバレたらちょっと困っちゃうなっていうのはちょっとあったんで、僕が。
ああ、なるほどね。はい、ちょっとそういう正解があるっていうことですね。
そうですね。
はいはいはい。
まあ確かにね、あの、近い人と会うと安心するところもあるけど、はい、そういう、ばらされるかもしれないっていうのは確かに。
そうですね。
え、でもなんかさ、僕、その感覚ちょっと聞きたいんだけど、その、はい、自分がバイだったら、僕めっちゃオープンに言える気がしてるんだよね。しかもさ、こうちゃんの話聞いてると、なんか本当にのんけより、なんか、まあ現状の話だから今後どうなるかわかんないけど、現状だともう結構のんけよりのバイだなって話聞いてて思って、なんか感覚とかも、なんかこう、
うん、
セックスに対するパッションとかも。
うん、
まあでも、なんだろう。
言いたくない気持ちがあるんだ。
う
ん、
そう、なんか、まあすごい、今仲いい友達とかも全然グループであるんですけど、
うん
うん、多分全く僕がそういうのがあるとは思ってないと思うんですよ。
うん、なんか、まあ、そうですよね。
こんな言い方したいですけど、なんかちょっとこの人ってそういうのありそうだなって人っているじゃないですか。別にそういうのなくても、
うんうん、
全然なくて普通に女の子好きな子でもなんかちょっとこの人ちょっとそれっぽいなって思う人ってたまにまあどちらかというとあるなっていう人とかいるじゃないです か、うん、だからそういう人があやっぱそうだったんだあははぐらいになるかもしれないんですけど、
うん、
結構ガチめに多分ないと思うんですよ、うん、キャラ的にキャラ的にはい。
バイじゃん
そうね、
なんかさ、ゲイだったら、あ、女の子いけないんだ。へえ、そうなんだ、意外ってなるかもしれないけど、あ、どっちもいけるんだ、だったら、なんか、
そう、なんかね、
基本は女子だけど、男子もいける、うんうんうん、なんか、キャパが広い人なんだ、ぐらいで終わる気がするんだよ、まあまあまあ、僕、勝手に。
そう、なんかゲイ的には、なんか、勝手にそう思っちゃいますよね。なんか、バイっていいなって、ちょこっと思うことがあるけど。バイの
人は、はい、その時に、例えば、
ゲイに思われるみたいな。
はいはいはい。
恐怖があるのかな。
それがすごいあって、だから、なんか、例えばですけど、彼女ができたとするじゃないですか。で、彼女がいる時だったら多分打ち明けられると思うんですよ。
あー、
なるほどね。
そう、そういうことです。だから、なんか、なんかあと、この前なんか合コンに行ったんですけど、
うん
うん、合コンで、こう、女の子からちょっと来られたんですね、結構。でもなんかあんまりタイプじゃなくて断ったんですよ。
うん。
なんかそういうのもみんな知ってるんですよ。例えば、だからそういうのって、もしここでバイだよって言ったら、あ、やっぱそういうことなのみたいにこう、繋がりやすいじゃないですか。とか、まあ今のはちょっと簡単な例ですけど、なんかそういう系のことがこう、ある時に言うと、ちょっと、まあややこしいというか、うまく伝わらないこともあるだろうなと思って。
あー、なるほどね。
確かにね。
確かに。そっち、なんかまた新たな不安だよね。
そうですね。
確かに。どう取られるかが、コントロールできないんだ。
そうですね。
しにくいんだな。
はい。
なるほどね。
で、今としては、なんか、付き合いたい、男性と付き合いたい、女性と付き合いたいとか、なんかそういう気持ちってあるんですか？
正直あんまりないですね、付き合いたいみたいのは。
うんうんうん、
もう疲れました、とりあえず一回。
まあそうですよね、10月あって。だから別に合コン行ったのもなんか誘われたから行ったみたいな。
ああ、そうです、そうです。
そうなんだ。すごい、いろいろ衝撃あったな。
ですね。でもなんか、結構最初の話聞いてると、まあ、実際にガクちゃんがやったことは、あの、こうちゃんの気持ちを傷つけることだと思うんだけど、
はい、
結構その、ゲイの、 掲示板の文化だったりとか、はい、発展場の文化に対して結構嫌悪感があるってタイプなのかなと思って、まあ僕も最初あったし、今でもゼロかと言ったらそうじゃないし、まあ実際それ浮気されてたからそれは当然なんだけど、
あ
そうっていうことはあるのかなと思ったけど、 でも結果あのタラレバさんのラジオ話聞いて、
うん、
その発展もあじゃあ売り線買ってっていうなんかそこのこの懐の深さというかっていうところがすごい面白いなって思いました。すごい、うん、
なんかそうこじらせる素質を持っているよね、うん、
やばいやばいやばい
あそうタラレバさん的にはそう映るんですか。
なんか
うん
知られすぎてるなっていう部分。
まあ、
まあでも、
まあでも僕としては、僕としてはでも、うん、あんな急に売り線を呼んでしまったのは、結構大胆なことをしたなとは思ってるんですよ。知られすぎとはいえ、ちょっと、うん、でもそれ、そうは言っても3日で決めたのはすごいなんか、大胆なことをしちゃったなっていうのは思います、
ね。すごいよね。二十歳だもんね、しかも。ポテンシャルがなんかさ、いくら、なんか、これもいくらでもなんか、こう、いろんな方向で開花できるし、その、うちの一つに、こじらせ
の、そういうこと。
方向性もあるなっていうだけで、本当に、あれですよね、日本を代表する企業とかは作れる可能性を秘めてる。
確かにそうですね、なんか本当に。
ちょっとわけのわからないリサーチ能力と、能力があるわ。
いや、褒めてますよ、褒めてます
。すごいわ。まとめらんないよ、もうなんか。大体、
でも
さ、その、人の話聞いても大体驚かなくて、
うん、
なんかそれが逆にこう、話しやすいみたいに言われるポイントなんだけど、こ
う
ちゃんの話はね、結構、
すごいっすね。
なんか、臓物に来た。
本当ですか、
うん、そうですね。うん、すごいわ、あんた。
本当ですか、よかったです
。僕を超える、僕を超えるポテンシャル持ってるよ、あんた。
いやいやいや。そんな、大したことないです、本当に。
ちょっと、さきくん、まとめてもらってもいいですか。
そうですね、まあ、なんかそうですね、だから今は本当にね、男性も女性も、
はい、
そんな付き合いたいってわけじゃないと思うんですけど、はい、なんか、新しいことにもチャレンジ、ね、あの、売り線買ったりしつつ、でも、あの、女性とも出会ったりして、
はい、
なんか、これからが、これどうなっていくのかなっていうのがめちゃくちゃ楽しみなんで、なんかまた、聞きたいですね。
なんかまたなんかあったら、本当に出てほしい、うん。
そう、また本当に出てほしい。なんか男性と付き合ってこうなってますとか、逆に女性と付き合ってこうなってますとか、もうなんか一年ぐらいしたらめちゃくちゃもうゴリゴリのゲイになってる可能性もありますからね、今ね。
ああ、
わかんないですけどね。
確かに確かに確かに。
だからちょっと今後の経過報告を期待してます。
なんかバイの人で、なんかバイ、なんかさ、もう、立ち受けもそうだけどさ、こう、中間ですって言うと、どっちかによって、ことみたいのが多いんだけど、うん、こうちゃんの場合は、なんだろう、フラットというか、
そうそうそう。
なんか二十歳ゆえなのかもしれないけど。うん、
まあまあまあまあ。うん、単純には経験が少ないっていうのもあるかもしれないですけどね、
うん、
こっちの。
そうですね。
絶妙な時期だから、すごく貴重な話を聞かせていただいて、
はい、
ありがとうございます、
は
い。
本当に楽しかったです、はい。ありがとうございました。
すいません、ありがとうございました。
ご視聴ありがとうございました。
ご視聴ありがとうございました。
前髪系ゲイブロガーの BL のリアルでは、テーマ、質問、感想、恋愛タラレバエピソード、通話で相談、通話で一緒におしゃべりを募集しております。概要欄のフォーム、またはハッシュタグ、前髪ゲイラジオでツイートお願いします。ツイッターは、@maegamigay です。よければフォローお願いします。じゃあ最後のいつものセリフを、いつものセリフわかりますかね。
ああ、なんか。
寝落ちしてないですかね。
あ、短いやつもあるんで、大丈夫。
はい、
はい。そうですね、なんとかライフってやつじゃない。
あ、そうですよ。なんとかライフっていうのは。でも、なんとかになってる。で、僕が言った後に。
なんとかの部分が大事なんですけど。
で、僕が言った後に、タラレバさんが言って、うん、最後にこうちゃんが、
はい。
で、締めていただければいいかなと思います。
わかりました。
はい。
それでは皆さん、良い前髪ライフを。
良い前髪ライフを。
良い前髪ライフを。